ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
こんばんは、ブーちゃんです。
ということで、アズニャ&ブーちゃんの、授業では教えない話始まりました。この番組は、フランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか？
そうですね、特別式の出棺の時に猪木ボンバイエを歌うような気分で頑張っていきましょう。
ブーちゃん、すいません、ブーちゃん、これプレテインか分かんないんですけど、告別式って言っといて、皆さん、今日は録音日が5月4日なんですけれども、実はブーちゃんの誕生日でございます。フランス語で誕生日おめでとうっていくつかあるんですけども、まあ、ボナニベフセフっていうね、掛け声がありますので、皆さん一緒に発音練習してください。ボナニベフセフ、ボナニベフセフ、はい、ありがとうございます。
ハッピーバースデー。
まあ、ということですね、まあ、28回と、なってしまいましたが、まあ、ちょっとブーちゃん誕生日にお付き合いいただくことになりますけれども、ちょっと27回目のサッカーの話、うん、ちょっとすみません、僕勢いがね、やっぱセレッソと FC 大阪のことしか考えてないせいで、ちょっと間違いだらけで若干訂正させてください、すみません。まず去年の J リーグのチャンピオン、僕多分横浜 F マリノスって言っちゃったような気がするんですけども、ごめんなさい、ヴィッセル神戸ですね、本当すいません。もうなんか今マリノスがクラブのチャンピオンズリーグみたいなところで頑張ってるので、ちょっと記憶が入れ替わっちゃったのと、フランス代表グリーズマンが所属してるチームで、なんかうっかりレアルマドリッドって言ったような気がするんですけど、アトレティコね、の間違いですね、はい。マドリード違いですね、アトレティコマドリード。あとあとなんかもう一個ぐらいあったな、なんだったっけな、そうか、あれだ、マルセイユに元ゴールキーパー、日本ゴールキーパーの代表のゴールキーパーの川島、が所属してるような話をしましたけど、まあ、今年からジュビロですね、もうなんかちょっとボロボロ語り終えてから思い出すという、手たらくでございまして失礼いたしまして、今回は間違いがないようにしていこうかなというふうに思いますが、ということでブーちゃん、
間違いがあったら高橋先生が、はい、リスナー一人につき500万円をプレゼントするというのはどうでしょうか。
いや、やめてください、ジンバブエドルでお願いします。
インダブエゾルもなくなったんじゃなかったっけ。
なくなったんですかね、もうすみません、もう本当にね、もうなんか、お粗末な感じでですね、まあ、パリ・サンジェルマンもですね、チャンピオンズリングでドルトムントと1回戦戦いまして、今1-0 で負けてるんですよね。来週の火曜日に、パルク・デ・フランスっていうまあ、パリのホームで、2試合目が行われて、それで勝ったら決勝進出っていうことになりますので、まあ、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。でですね、ブーちゃん、今日28回目で、まあ、コンテンツ会っていうことで、まあ、コンテンツ会なんで、こうなんか、こうね、例えば音楽だとか映像作品だとか、まあ、そういうようなコンテンツを語ろうと思ったんですけれども、ちょっと考えてみたらですね、僕の奇さんが、はい、まあ、うちの奇さんって言ったら、まあ、もうペタンクプレイヤーとして東大阪の関西中心で頑張ってますけれども、そもそもの、まあ、僕と奇さんがもう出会ったぐらいの時に、よく読んでた絵本があるんですよ。
おー、はい、それは、はい、まだ結婚する前ですよね。
結婚する前、だいぶ結婚する前で、も
う。子供がまだいない時に2人で絵本読んでたんですか？
ああ、もうそれは、ほら、フランスのものだからって言って、まあ、それ、とっかかりになるじゃないですか、はい、フランスのものっていうのは、やっぱ話題の、僕がフランスの専門なんで。
はい、
で、こう、なんか、うちの奥さんはその絵本とかそういうものが好きだったんで、なんか、当時僕、宮城県仙台市に住んでて、丸善って、でっかい本屋あるでしょ、日本全国に。はいはい、で、仙台市の丸善の、1階の、なんか祭事場でもないんだけどね、なんかそのイベントスペースみたいなところで、時々、絵本の、海外の絵本の、なんか販売をしてたんですよ。 で、そこでも今となっては大人気だけど、あのリサとガスパールっていう本があるんですよね。
はいはいはい、
あのあれ、あの、フランスの絵本だっていうことは皆さんご存知でしょうか。
でフランス語ではガスパール・エリサで逆なんですよね。
ああ、そうそう、しかもあの S が、あの、まあ、つまり リサの、あのサーが、あの LEI ね、LESR、あの A ですよね、あの、LESR っていうように母音に S が挟まれていると、あの音が濁るのでリザーなんですね。でギャスパール・リザーなんですよ。
うん
うん、それでこれフランスの絵本で、であのまあフランス語が書いてるねって感じで、まあその輸入のものとかを手に取って、でもう一人この、ギャスパール・リザーを書いたこの、アンヌ・グッドマンと、あとゲオルグ・ハンス・レーベンっていう、まあそのご夫婦がいるんですよ。これはあのゲオルグ・ハンス・レーベンさんが旦那さんで、絵本、あの絵を書いてるのはこっちで、アン・グッドマンさんがあの、奥さんで文章を書いてるんですね。でこの二人のコンビなんですけれども、あの、ペネロプっていうあの絵本もあって、日本だとペネロペっていう、うん、あのタイトルで人気、
はいはいはい、
Eテレとかでね、あの短いアニメやってるんですよね。だからまあちょっとご覧になったことがある人もいると思うんですけれども、その仕掛け絵本なんですよ、そのペネロプっていうのは。この二つがあのなんか、フランス語の絵本ですごいこう目について、なんかそれを買ってですね、まあ日本版もあるんだって言いながら、こう日本版も買ったりとかしながら、まあ、うちの奥さんがどんどんどんどんそれにハマっていくっていうような、まあそんな時期をあの過ごしておりました。なのでまあちょっと今回はこの、まあ、フランスの絵本っていうのもなかなか面白いんだよっていう話をですね、はい、っていうか、まあ、別に絵本詳しくないけどね相変わらずですけどあの、まあ、でもあのフランスの絵本ってあの だからこそあのフランスに行ったらちょっと絵本コーナーとか行くようにはなったんですよ。
お
あの、まあ、書店の絵本コーナーもそうなんですけれども、ブーちゃんなんかあのパリであのこう本とかってやっぱショッピングします？
パリはもうしばらく行ってないから
ね。まあ行ってないけど、まあまあフランスでこうやっぱ本屋って行く？
あ、本屋行きます、行きます、う
ん、パリの本屋ってさ、うん、なんか思い出があるところってある？パリ。
パリが僕あんまないんですよね。
なるほど。
あの、うん、逆に住んでるリヨンだったりとか、まあ、ベルギーのところだったら、うん、買ってたけども、あんまりパリはね、うん、あでも、うん、あそこだったっけ、名前忘れたけど、一箇所、うん、あのフランス人の先生と一緒に行った思い出ありますけどね。
あ、あのパリのなんかソルボンヌのさ向かいにクソでかいあの本屋があったんですよ。あのジベル・ジョセフとかいうあの名前だったんですけど、
も
う あのね、なんか5階建てぐらいで、あの、オカズヨンってあの、中古の本で、中古っていうか、まあ、古本ね、はいはいはい、古本と新品が両方売ってて、あのまあ、あの僕らにとってはその研究の本とかが安値で手に入るんで、めちゃくちゃいい本屋だったんですよ。
うん、
まあ、ただ、あの、なくなっちゃったんですよ、それが。
確か
あの、まあ、僕が最後にパリに行ったときは、もうあのなんか家族にお土産とかを、まあ、チョコレートとかそういうの買った後で、あの自分の、ね、あのお土産はまあ本でいいやと思って、そこ行って古本買って帰ってきたような感じなんですけども。あの
はい、そうだね、うん、もう我々にとってお土産ってなんか本だよね、
うん、なんかやっぱり現地だとね、すごく安く思えるんですよね。
うん、まあ、やっぱりそうだよね、うん、古本、まあ海外の、まあ、洋書ってやっぱり高いもんね。
でさ、あのそういえばで、あの、まあ、そのね、あの本屋さんの1階とかにもなんかあの絵本みたいなのは売ってたんだけど、なんかと、はい、なんか若者向けのなんかコーナーみたいなところもあったんだけども、あの、まあ、うちの奥さんとね、まあ、結婚する前にあのパリに行った時に、あの、それこそね、うちらあの絵本が好きだったもので、あの絵本の専門誌みたいなのを日本で買ってたんですね。あの水絵っていうんですけど、あの水絵とあと萌えっていうね、あの、2つ、まあ、あの有名なのがあるんですけれども、そのね萌えの方だったかな、あの、なんかパリのその絵本巡りみたいな、あのなんかそのコーナーがあって、 で
絵本巡り、
そうそうそう、あの絵本館だったらこの店がいいです
よ。ああ、なるほど、そういうね、はい。
でね、あの、2つ、あのシャントリーブルっていう店がまず、あのこれ結構有名な店で、
はい、
これはね、もう多分可愛いもの好きの人とかが入った瞬間もう心奪われるみたいな店です。
あ、もう完全なる絵本専門店。
もうそう、すごいよあそこは。もうちょっと感動、もうあの包み紙とかもなんかすごい可愛いし。
ああ、なるほどね。
うん、で、まあそのシャントリーブルはまあとにかく絵本系が欲しければまあ、 あの外さないような感じのところかな。うん、まああのホームページとかでね、あの調べたらパッて出てきちゃうような有名店なんで、まあぜひパリにあの行くことがある人とかは覗いてみたらいいかなと思うんですけどね。うん、で、あのこれここからがちょっとなんかあの、まあ専門的な話じゃないんですけども、
はい、
あのその、ギャスパール・リザっていうのが、あのまあリサとガスパールっていうのが、これね、あのフランスの書店でいうとアシェットから出てるんですよ。
はいはいはい。
の方がで、あの、うん、そのアシェットのやつをまあ日本でまあブロンズ社っていうのかな、なんかその僕よくその辺は分かんないですけど、そこの会社があのまあその権利を多分買うかなんかして、翻訳版を出してるんですね。まあだけど元をたどるとアシェットっていう、はい、まあすごい有名なあのフランスのあの本屋なんですね。
うん、
で、
うん、
も、それとこのペネロップってその版元が違うんですよ。あのまあ、同じところから出てるような感じするんだけども、実は違って、あのペネロップがあのギャリマール、あのガリマール書店、
うん、
これ
あのこれもよく聞きますよね。
そうそう、ガリマールって
フランスやってる人、
ね、うん、多分ね、あの、イメージ的に言うと日本で言うと岩波書店みたいなところなんですね。
あ、ガリマール
ガリマールって、なんかのガリマールってもその、研究所とかを出してたりとか、まあ、とにかくその結構、うん、あの大きな、まあ、有名な、まあ、出版社なんですけど、このパリにこのガリマールの、本社があるんですよ。本社っていうか、うん、本店があるんですよ。
はい。
で、まあ、僕らのフランス文学研究してる人間って、そのガリマールから出てるその、プレイヤード版っていうその、本の決定版みたいなのがあって、
はい、
まあ、あのそれ日本で買うとすごい高いから、あの、まあ、フランスに行ったついでにね、うん、例えばあの次これの作家の研究しようかなと思ったら、まあ、ちょっとそのガリマール書店行って、すいませんこの本欲しいんですけどってこう買ってくるような感じで、まあ僕もだからごめんなさい、あのプルースト、もちろん僕の、専門のねプルーストとか、あとボードレールの本とか、あの、はい、ネルバル、あのジェラルド・ネルバルの本とかはその、ボードレールとネルバルはね、僕確かねフランスで買った記憶があるんですけど、そのガリマール書店の地下、うん、地下が、あの今はどうかわかんないけどね、あの今もだとあの嬉しいんだけども、その地下があの、うん、絵本コーナーだったんですよ。
へ
ー。でこのペネロップっていうのが、あの、まあ、ペネロペね、これがガリマールのもんだから、まあ、いわば本拠地。で、あの、まあ、日本で出てない、あの、まあ、ペネロップっていうと、もう、歯科系絵本が有名なんですけれども、その日本じゃ出てないような、その音が出る絵本。はい、まさに今日の、あの、ブーちゃんのテーマのような、あの、ボナディベクセフ・ペネロップっていうようなね、あの、お誕生日おめでとう、ペネロペっていう、本があって、これ、こう、タッチすると歌うっていう。で、あの、いろんな国の、ね、そうそう、あの、例えば、あの、まあ、いろんな国の、あの、まあ、そのペネロップの誕生日の時に、いろんな国のおじさんとかおばさんとか親戚から電話かかってくると、で電話かかってきたら、あの、まあ、あのうちの地方ではあの誕生日おめでとうってこういうふうに言うんだよっていうのを、なんかあのこうその言葉で教えてくれるんですよ。なかなかすごいあの本とかがありまして、まあもうちょっと電池切れちゃったんだけどね、なんかもうだいぶ前に買ったから、
あ、
まあ、あの、大型の、そういう絵本とかもいっぱい置いてて、まあ、全然飽きないようなとこでね。で、まあ、うちの奥さんもすごい大喜びで。で、それをほら、僕ら、日本の雑誌を持って行ったって言ったじゃない。あの、はい、日本の雑誌のガイドブックに従ってそこに行ったもんだから、
うん、
あの、で、これ、フランスの店員さんだっていうことを頭に、あの、こう思い浮かべながら聞いてほしいんだけど、僕ら、その、最後、その、ガリマル書店で、その本買うときに、その、受付のお姉さんに、あの、この日本のこの本にこのお店が載ってたから来たんですよって、その、 該当ページ見せたんですよ。
うん、
そしたらその、こう販売のレジ係のお姉さんが、あの結構後ろに客がいたのに、ちょっといい、借りていいって言って、その本借りてって、あの事務所に引っ越してカラコピー取ってた。まあ、いかにもフランスやね。
まあフランス、そうの、そうだよね。
なんか全てが店員のなんか都合にっていうような、まあ、あの、まあ、いろんな店がありますけれども、まあじゃあそのガリマール書店のなんかそれはなんかすごいこう記憶に残ってるかなって思いますね。
うん、
でこの、ギャスパレ・リザ、リザとガスパールですけれども、近年っていうか、もう言って10年ぐらい前になるかもしれないけど、あの10年も前じゃないかな、あのキティちゃんとコラボしたんですよ。
へ
え、そうそうそう、
まあ、うん、サンリオのキティちゃんとね。
そうなんですよ。で、あの実はこのフランスでさ、その別にそのリサとガスパールのテーマパークみたいなのって特にないんですよ。
はいはいはい。
まあそりゃそうだよなと思うじゃん。なんかでそういうのってやっぱ日本が好きじゃん。日本がそういうのやると大好きじゃない。
うん、
日本にそのリサガスのあのテーマパークがあるんですね。
ほう。
じゃあご存知だった、これ
どこにあんの。
あのね、富士急。
ああそうだ、なんか聞いたことがある。
うん、
あの富士急ハイランド。
そうそう、富士急ハイランド、富士急ハイランド
に、山梨ですよね。
そうそうそうそう、富士急ハイランドにあの、リサガスのテーマパークがその、機関車トーマスのテーマパークの隣にあるんですよ。でここはビビると思うけど、なんかね、もう街の作りがパリなのね。いや、まあよく見たらサイズ感全然違うんだけど、あの、なんか日本家屋の大きさで、その、なんかフランスの、街並みとかを再現してるんで、だけどね、気を抜くと間違うぐらい、あの、すごい、あの、パリが再現されてるんです。
あ、そうなんだ。
ただね、あの、富士急って絶叫マシンが有名じゃん。
ドンパがなんか、
ドドンで、
営業悪らしいね。
あのいや、その中にさ、あのドドドンパではなくて高飛車っていう、あのなんかとんでもない絶叫、間違ったらごめん、多分高飛車だと思うんだけど、とんでもない絶叫マシンがある。あのね、
はい、
まあ、ブーちゃんとか、まあ、僕とか、まあ、僕なんかもちょっと苦手なんで、もう絶対乗りたくないんだけど、あのなんかあの90度じゃなくて、なんかこう90度よりも角度で落ちるっていう、あの普通90度で直角に落ちるじゃん、こうなんか、こうジェットコースターでこう登ってって、まず90度で落ちるが信じられないでしょ。90度よりもさらにこうなんか湾曲してこう、あのなんか裏返って落ちていくみたいな感じのとんでもないやつがあるんだよね。
まあ僕は医師から止められてるんで乗ることはないと思いますけど、
あの体調の問題とかあるからね。でそのそれがそのリサガスランドの真上にあるのよ。だから片やその、ね、なんかパリのなんかね、あのちょっと、アコーディオンの音とかがこう鳴り響くような可愛らしいテーマパークなんだけど、あの時々うぎゃーって聞こえてくる。
なんかそこはもったいないなって気もするんだけどね。なんかね、雰囲気的なものがね。
いや、最初さ、車で行って駐車場に停めて、バーって、あの、開けた瞬間に絶叫聞こえてきたから、何かな、悲鳴聞こえてきたから、何かなって思ったら、あの、上の方でとんでもないマシンがね。
で、まあ、その、うん、リサガスの、その、
うん、
記念館、
はいはい、記念館じゃなくても、あの、なんか、テーマパークみたいなところ。
テーマパーク、
うん、リサガスランドみたいな。
他、なんか、どんなものがあるんですか、そこには。
あのね、まずカフェとかお土産屋さんとかがあって、あとたまにこう人形が歩いてて、うん、で、あの、テーマパークみたいな乗り物系はあんまりないんですよ。あの、なんかメリーゴーランドがあって、あとね、あの、なんか迷路みたいな、やつがあって、僕その迷路のやつはね、うん、あの、ガチで迷って、あの、
なんかもう30年以上前になんか迷路ブームがありましたよね、確かに。
いや、まあ、ああいう感じじゃなくてさ、なんかこう建物の中で、で、脱出ゲームみたいな簡単な、あの、仕掛けみたいになってて、僕そこわかんなくてさ、あの、ただの迷路だって思って入ったから、うん、どうやってもさ、なんか行けないの。で、 あの目の前になんかそのリサガス の, そのパネルみたいなのがいっぱい飾ってて、あの、うん、あなんか四方壁ね、どうなってんだよってドンドンドンって叩いたらネタバレになっちゃうかな、なんか一箇所だけ壁の音が違ったのカンカンって。
何ですかそのポートピア連続殺人事件みたいな。
いやほんとほんと、それでえっ、ー、と思ってファーってやったらなんかどんでん返しみたいなって裏に、いやこういう仕掛けって思ってた。
あーなるほどね。
でそのリサガスの乗り物みたいなのは実はその富士急の中になんか空の旅みたいなのがあって、まあ、これ結構並ばなきゃいけないかもしれないんだけども、二人乗りの、なんかちょっとこう、ブランコみたいな感じで、こう、グイーンってこう、空中散歩みたいなのできるような、まあ、絶叫まで全然いかない、まあ、ちょっとこう、角度が急なところがあって、そこだけふわってなるような、まあ、そういうのがあります。まあ、なんで、まあ、お土産買ったりとか、まあ、カフェで落ち着いたりとか、まあ、ちょっとその世界を楽しんだりするための場所ですね。その中に入ると、まあ、ちょっと、それこそ、アン・グッドマンさんとゲオルグ・ハンス・レーベンさんのその原画とか、そういうものがちょっとコレクションされている場所があって、
あ、なるほどね、うん、
でそこでまあグッズたるグッズがいっぱい売ってるんで、はい、まあ、例えばそのキティちゃんのそのパネルとかね、あのコラボしたパネルとか、まあなんかワインとかもあったような気がしますね。これね、でも僕だってあの宮城県にいたでしょ。で、あの梅田の方に来る、まあ、大阪の方に来るってことがあまりなかったんだけど、
はいはい、
で僕らからするとなんか、そのリサンガスの震源地ってちょっと梅田感があるんですよ。
そうですよね、あの梅田の阪急がね、
めっちゃ言ってるでしょ。あれをうちらはあの宮城県にいながら畜生また梅田かよって言いながらあの雑誌読んでたの。
あれ毎年12月のクリスマスシーズンじゃなかった確か。
いや多分そのぐらいだと思いますね、
うん、僕もね写真何回か撮ったことがあるんですけど、
うん
うん、あなんかあ可愛いなと思って、と思ってこうなんかおしゃれだな阪急とか思いながら
ところ
その時あんまり探すとか知らなかった、
はいはい、知らなかった
時代、
うん、僕ねプーちゃんに質問していいですか。プーちゃん、はい、あれってリサガスって結局あのペネロップはね、ペネロペはあれコアラね、
はい、
まずね、あの、あれもなんかあのオープニングでさ、なんかあの日本版でなんかペネロペペネロペコアラの女の子ってなんか歌があるんですよ。ってことはもうあの、うん、コアラって公式にコアラなんですよあれはね。
あはは
じゃあリサガスは何でしょう。
リサガス爆発の
いやいやいや
でも犬じゃないの、ウサギ、
あの犬かウサギか分かんないじゃん。あの、うん、ただモデルはね確かあの飼ってた犬とかがモデルだったような気がするんだけど、うん、犬かウサギかはそれは分からない、どっちでもないキャラクターなんだけど、ただねあの、これリサとガスパールって実はギャスパールの物語から始まってるんですよ。っていうのがその、このシリーズの一巻ね、
はい、
この一巻があのギャスパーフ・ア・ヴニーズって言ってあのギャスパール・ベニスへ行く、まあ、ベネツィアに行くっていうタイトルの、絵本なんだけど、これねいやさどうだろうあの、少なくとも僕が知る限り翻訳がなかったんですよずっと、うん、なぜならこれギャスパーフが単独で出てるから。
ギャスパールっていうのが、
うん、
やろあの、
うん、
色が黒っぽい
方、そうそう、ね、男子の
方っていう方になってますね。
で、このベネチアに行くっていうのはもうこれ、ギャスパール一人しか出てこないので、まあ、それはひょっとしたら日本ではあまり売れないかもしれないっていうことで、翻訳されてなかったのかもしれないんだけど、はい、あの、だからちょっとね、この出だしが多分ギャスパールから始まったんじゃないのかなと思うのね。で、うん、あの、その中で、あの、ギャスパールが、あの、ミニカーのさ、確か、初期の方ね、ミニカーのキーホルダーかなんかが欲しくって、 一生懸命こうなんかバイトをする場面があるのよ。キャスパールはロピタルっていうその、ガスパール病院へ行くってこれは翻訳されてるんだけど、
うん、
これの中でその、まあ、一生懸命そのなんかね車のキーホルダーを買おうと思って頑張って、ただなんかの拍子で飲み込んでしまって確か病院に連れて行かれるとか、確かそういう話だったんだけど、間違ったのかな、そういう話だったような気がするんだけど、その時にさバイトしてるような場面とかで明らかに犬引っ張ってるんだけど、その犬がさ明らかにリサなのね、原型のような感じの。
ああ、じゃあ、うん、ワンちゃん
もともとだから犬だったんじゃないのかなって思うんだよね。まあそれがやっぱりさどんどんキャラが立ってきて、まあ犬なのかウサギなのかわからないっていうキャラクターになったと。
うん、
まあ、この辺はですね、まあ、ご本人にインタビューしてみないといけないとは思うんだけど、僕らさ、なんかさ、
本人もなんかよくわかんねえとかで言いそうだよね。
で、ご本人たちがさ、なんか、マレ地区あたりをさ、よくモデルにして書いてるし、確か本人もマレ地区のあたりによく出没するって聞いて、奥さんと二人で、わざわざマレ地区のユースホテル取って、合わないかなとかって思いながら、その辺ぐるぐるぐるぐるしてたんだよ。まあそれ合うことはなかったけど、いやなんかそういうの思い出しますね。で、このいや今は違うんだけど、初期設定でさリサのうちってどこだと思う？初期設定ね、初期設定でリザってとんでもないところに住んでるの。うちらがフランス語教員だったら絶対に知ってるところに住んでるの。
どこだろう？
ね、多分一般の人は知らない、まあでもそれでも知ってる人がいるかもしれない。だけど一般の人はね、日本の一般の人はひょっとしたら知らないかもしれないけど、僕らはもう確実に知ってる、フランスのとある有名なところに住んでる。
大学寮？
大学寮で、な、指定に住むの。美術館ですよ、ヒント。
オランジュリ美術館。
オランジュリじゃない。
どこだろう。
うん。ポンピドゥセンター。
はいはいはい。ジョルジュ・ポンピド
ウ。そうそうそう。ポンピドゥセンターに住んでる。
なんか、引田天功が爆発かなんかでこうなんか逃げていきそうななんかパイプみたいなのがついてるよね。なんか
もうだからもうそこに隠れ隠れ住んでるわけよ。もうめちゃくちゃおもろくない？だってポンピデューセンターに住んでるって。ってこと
それも家族よ、5人兄弟、5人家族ね。
うん、なんか家族で住んでるの、その中に。ってことはだよ、ひょっとしたらトイレってルネ・マグリットの泉使ってるかなとかさ。まあトイレの展示があるんですよ、ね、
でもあれですよ、うん、家族パパだけであと全員女の子、まあ女の子というか 女性ですよね、ママ、うん、お姉ちゃん妹リサだったから
区別がつかない。
そんなところでおしっことかされてもちょっと困りますよ、
本当ね。でこうポン暗劇の話なんかポンピドゥセンターの中で迷子になるみたいな感じの、そんな展開だったと思うんで。
自分の家で迷子になるってどうなんだよ。
いやだポンピドゥに住んでたら迷子になるって。でも
まあそこも広いよね、そこそこね。そうそうそう、
なんでこのシリーズはねおもろいし、フランス語も簡単なん でぜひちょっと頑張ってもらって、そしてこう翻訳してないやつとかを、ちょっと先に手に入れて、これ日本版とフランス版でちょっと表紙が違ったりもあるんですよ。
はいはい、
これはねやっぱりこうフランス版、日本版ってこうなんかねこうカバーついてるんだけど、フランス版ってちょっとむき出しでこう売られてるんだよね。
うん、
これなかなか面白いし、ぜひこの一作目のねギャスパール・ハズ・ニーズ、このガスパール、ベネチアに行くっていうこの物語ね、ベネチアでギャスパールがカヌーに乗ってこう一人で大冒険に行くっていう、これねめちゃくちゃ面白いんで、これぜひね皆さん読めるようになってもらえればなと、思います。もうさすがに翻訳で出るかな、ちょっと調べてみようかな。どうだろう、翻訳、
オフィシャルオンラインショップとかいろいろあります。今オフィシャルページ見てますけどね。
でも川で消防新車でガスパールベネチアへ行くっ ていうのが、でもみかんって書いてるな。あ、でもあの薬までは出てるんだ。だけどどうなんだろう、あのもう出たのかな、さすがに。うん、あの、あ、これから発売するのか。2024年5月、わ、タイムリーだな。2024年5月28日って書いてますね。栄えある一作目が。
お、
うん、
あとですね、
うん、
あの旧ツイッターの、
はいはいはい、
あの、まあ、今 X ですか、
うん、
リサとガスパールオフィシャルっていうアカウントは、
は
いはい、たまにあのリサガスの挿絵というか絵ですかね、
はいはいはい、
をなんかこうサイトにあの投稿してる、結構面白いですよね。
なるほどね。あ、
なんか5月2日のやつは適量を しろうということで、
はいはい、
あのリサがガスパールに香水ぶっかけてる、うん、あっていいねが4232個ついてます
どの絵だろう なその香水かけるやつね。なんかデパートの話だ
った、シュールだなと思ってね、うん、
いやだからあのろくなことしないからね、この2匹ね。で大体決め台詞があの、日本だったら、日本語だったらね、ひゃー大変なんだけど、フランス語だったらキャタストロフって言ってるから
なんかさ、これある意味トムとジェリーみたいな感じかね。
あの、うん、まあちょっとドタバターかなって思いますね、うん、あ、やっぱりそうだ、なんと5月28日、もう今月ですよ、生誕20周年で幻のシリーズ第1巻はついに登場だ。いや、僕自分で翻訳してたんだけどさ、これ、あー、もうなんか、まあそりゃそうか、仕方ないよね
じゃああれですよ、
うん、
売り込みに行かなきゃいけないですよね。
いや、もう遅いって、もう出るから。いや、あの、自分の翻訳があるんですけどね。まあまあ、あの、いいです、いいです。あの、ぜひ皆さん、じゃあこちらはですね、あの、日本語訳を、これ本当幻の、20年間出てなかったやつでしょ、これはぜひ、あの、やってもらいたいなと。で、もちろん、あの、多分、ヒャー大変っていう、その、キャタストロフっていう場面があるんだけど、割かしとんでもないことやってるの、こいつ。ベネツィアで。
うん。
新聞載るぐらいのレベルのことをやってますよ
一歩間違えたらこう、あの、お縄になるやつですか。
そうですね、もうなんか大惨事が起きてますねあの、なんか、ということですんで、あの、まだ、ね、この作家さんたちがまだ加減がわからない頃の作品じゃないかなと思いますんで、あの、ぜひ皆さん、あの、初期の、あの、ギャスパーフ、あの、これギャスパーフしか出てきません、本当にね、あの幻の作品なんで、ぜひ見ていただければな、というふうに思います。ということで。まあ、絵本って言いながら、あの、ほとんどあの、ギャスパーレ・リータの話ばっかりで、今日は終わりますけれども、あの、ブちゃん、
ブ、
今日はジョアユーザニベクセル、
ハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデーディアブーちゃん、ハッピーバースデートゥーミー。
このシュール感、なんかあのちゃんのラジオ感があるな、なんかいや、ということで、まあ、何歳になったかはいいんですけども、まあ、ちょっと、いや、僕もなんか、あの、そろそろ祝うのやめてからさ、祝っていいのかどうなのか分かんないけど、
ね。でもあれだよね、どうせならデーモン国霊閣下ぐらいに行ってみたいですよね、10億。
ああ、まあ、あと10万年生きればいいの
?10 万年かね、なんか。
10万年、10億年。
それぐらいの桁で、なんか、あの、行ってみたいよね。
そうっすね、容姿のぶかりの姿で、という感じで、じゃあ今回はまあこの辺で、皆さん、あの、ぜひ絵本読んでいただければと思いますんで、うん、あの、本屋さんとか行ってみてください。じゃあ、ブーちゃん、今日はありがとうございました。
ブーブーブーブーブ
ー。ということで皆さん、良い週末をお過ごしください。ボンドウィークエンドへ、アビアント
アビアント。